7月28日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。パク・チン外交部長官はアメリカ主導の半導体同盟チップ4への韓国の参加について国益にかなうかどうかで判断するとの考えを表明しました。北韓の金正恩国務委員長は韓国が北韓への先制攻撃を試みれば韓国軍は全滅すると強く牽制しました。韓国が独自に設計建造し弾道ミサイルの迎撃能力を備えた新型イージス艦の進水式が行われました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。アメリカ主導の半導体同盟チップ4に韓国が参加する意思があるかどうかについてパク・チン外交部長官は特定の国を牽制するためではなく韓国の国益にかなうかどうかで判断するという考えを表明しました。これはパク長官が27日ソウル駐在の外国メディアを招いた懇談会の中で明らかにしたもので、チップ4への参加は全ての関係国に役立つ方向で進められることが望ましいとも話しました。チップ4はアメリカ、韓国、日本、台湾の4つの国と地域による半導体協力強化を目指す枠組みで、アメリカからは韓国が参加するかどうかについて8月末までに回答するよう要請されています。これについてパク長官は韓国としてはまだ決まったことはない。チップ4には多様な分野があるため、どの分野が韓国に役立ち、またどの分野が重荷となるかを綿密に検討し、結論を出すと話しました。日本と台湾は参加する意思を示しています。中国は韓国の参加を牽制しています。中国にはサムスン電子や SK ハイニックスの中心的な生産施設があり、韓国の半導体の輸出全体に占める中国の割合が 60% に上るなど、韓国としては中国を意識せざるを得なくなっています。パク長官は、中国がもしこれについて誤解すれば、事前にそれを解消するための外交的努力を傾ける必要があると話しました。韓国政府はチップ4への参加が半導体の供給網からの中国の締め出しに移らないよう警戒しています。北韓の国営朝鮮中央通信によりますと、金正恩国務委員長は韓国戦争の休戦協定締結から69年を迎えた27日に演説し、北韓への先制攻撃に言及したユン・ソンニョル政権の軍事政策を批判した上で、韓国が先制攻撃などで対抗しようとすれば、ユン政権とその軍隊は全滅すると警告しました。今年5月に発足したユン政権に対して、キム委員長が立場を直接示したのは初めてです。また我々はいかなる危機にも対応できる徹底的な準備ができている。我々は核戦争抑止力を迅速に動員する万全な体制にあると主張しました。またアメリカに向けては、北韓はアメリカとのいかなる軍事衝突に対しても完全に準備が整っていることを改めて明確にすると強調しました。一方、こうしたキム委員長の発言について国防部の副報道官は28日、こうした脅しは新しいものではない、軍の抑止力を高めることが重要だと話しました。弾道ミサイルの迎撃能力を備えた新型イージス艦チョンジョーデーワンの進水式が行われました。南東部のウルサンにあるヒョンデ重工業の造船所で28日に行われた進水式にはユン・ソンニョル大統領が出席しました。この席でユン・ソンニョル大統領は、先端技術が詰まった世界最高レベルのイージス艦を韓国独自の技術で建造した、 国軍統帥権者としてこれからも韓国の海を一層堅固に守っていただくようお願いしますと語りました。防衛事業庁によりますと、新型イージス艦ジョンジョデアンは最新のイージス戦闘システムを搭載し、弾道ミサイルの探知、追跡だけでなく敵の攻撃から艦艇を守るステルス機能を強化し、敵の潜水艦や魚雷など水中の脅威を探知する能力も向上させたということです。チョンジョデアンは2024年末に海軍に引き渡され実戦配備される予定です。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会は先月に続いて2回連続で 0.75% という大幅な利上げに踏み切りました。FRB は27日までの2日間、金融政策を決める会合を開き、政策金利を 1.50% から 1.75% 水準から、2.25% から 2.50% 水準に 0.75% を引き上げることを決めました。0.75% は1回の利上げとしては通常の3倍の上げ幅で、先月の会合でも 0.75% の利上げを決定しています。一方、アメリカの急ピッチの利上げにより韓国とアメリカの政策金利は2020年2月以降およそ2年半ぶりに逆転しました。アメリカの政策金利がさらに上昇すれば、高い収益を求めてウォンを売ってドルを買う投資資金の流出が起こり、ウォン安などでインフレがさらに加速する恐れがあります。これについてチュ・ギョンホ経済副総理兼企画財政部長官は28日韓国銀行総裁らが出席した非常マクロ経済金融会議で、 FRB の決定はおおむね市場の予想通りの水準だ、韓国の金融市場に及ぼす影響は限られるだろうという見方を示しました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
日本政府が世界文化遺産への登録を進める佐渡の金山について、ユネスコ国連教育科学文化機関が推薦書の不備を理由に審査の手続きを進めていないことが分かり、来年の登録は難しい情勢となっています。複数のユネスコ関係者によりますと、ユネスコは推薦書に佐渡の金山の範囲を示す資料が含まれておらず、推薦書の不備を指摘しているということです。日本政府は推薦書を提出し直す方向で調整を進めていますが、来年2月までに終えなければなりません。今年の世界遺産委員会はロシアで開かれる予定でしたが、ウクライナ侵攻で延期され、来年以降の開催は不透明です。新型コロナウイルスの感染者は28日までに新たに8万8384人が確認され、再び10万人を下回りました。新たな感染者数は前の週の2倍を超える傾向が続いていましたが、今週は横ばいとなっています。しかし重症患者数は196人で、今年5月末以降最も多くなりました。新たに亡くなった人は25人でした。保健当局は自主的な社会的距離の確保など、日常での感染防止対策の徹底や50歳以上など重症化リスクの高い人に対して4回目のワクチン接種を呼びかけています。サッカーの韓国代表は東アジア選手権の最終戦で日本に0対3で敗れ、大会4連覇を逃しました。韓国代表は27日愛知県豊田市で行われた東アジア選手権の最終戦で後半に3点を許す結果となり、日本に完敗しました。以上、クーヘインがお伝えしました。